自然が生きる、人が輝く交流の町、胎内。新潟県胎内市、四方胎内、2026年6月1日号、ナンバー477をお届けします。主な内容、特集、獅子の倉の森、ルナ巨樹の愛称について、気象、大雨、洪水、高潮の警報などが変わりました。洋上風力発電事業について、今月の表紙は、山彦の木と命名されたブナ巨樹の写真です。青空に向かって伸びる淡い緑や深い緑の木々の中で、山彦の木と命名されたブナの巨木が、苔むした太い幹を土台として、青葉を茂らせた多くの若木を支えています。写真終わり。特集、決まりました。獅子の倉の森、ブナ巨樹の愛称。胎内川流域に住んでいた先人たちが、自然と共生して作り上げた獅子の倉の森に佇む2本のブナ巨樹。全国636点の応募の中から、愛称選考委員会がそれぞれにふさわしい名前を選びました。この名前とともに、ぜひ会いに来てください。森の見どころ。獅子の倉の森には、異形樹と呼ばれる通常とは異なる形に育ったブナが4本存在し、奥の2本の巨樹は日本最大級の大きさを誇ります。これらは自然にできたものではなく、人が手を加え続けた結果によるものです。人と自然との共生の証として生き続けるその姿に、訪れた人は森の神秘と生命力に感動するでしょう。2本の巨樹はお参りすることで、恋愛成就、夫婦円満、子孫繁栄、家族健康につながるとも。山彦の木と産砂の木、ぜひ2本揃って訪れてみてください。獅子の倉の森へのアクセス。所在地、胎内市奥胎内エリア。胎内二の字公園羽黒線沿い。二次元コードが載っています。ご応募ありがとうございました。愛称募集には、市内外から636点ものご応募をいただきました。胎内の森に寄せてくださった皆さんの思いに心より感謝申し上げます。いただいた愛称を大切に、日本の巨樹と獅子の倉の森を未来へ伝えてまいります。巨樹ナンバー1、山彦の木。高さ約30メートル。幹周り約 7.2 メートル。推定樹齢300年以上。場所、西奥から一本手前。命名者、大賀智子さん。東京都町田市。命名者のコメント。山彦は山神様のこと。声の反響は樹木の魂が答えた声と考えられ、小玉とも呼ばれてきました。新潟一宮弥彦神社にも通じる彦の一文字が、山の姿と古来の知恵、才能を感じさせます。表紙となった山彦の木の写真。巨樹ナンバー2、産砂の木。高さ約30メートル。幹回り約 8.6 メートル。日本最大級。推定樹齢300年以上。場所、森の最奥。命名者、大賀智子さん。東京都町田市。命名者のコメント。産砂とは、生まれた土地やその土地の神々を意味する日本の古語。大きな昆布は、父をあげる母の姿にも重なります。ぐとなの音がブナを連想させる点も、この名前の魅力です。淡い緑の葉を茂らせた産砂の木の写真。インタビュー。巨樹第一報者に聞く。この森との出会い。ブナ巨樹の第一報者である亀山東郷さんにお話を伺いました。巨樹を初めて発見した時の印象は、初めて見た時は あまり特別なものとは思いませんでした。同じような形をしたブナ巨樹は奥体内の山のあちこちにあったからです。しかし日本一を名乗る秋田県の異形ブナ巨樹あがりこ大王を見に行って、改めて獅子の倉の森にあるブナ巨樹の立派さ巨大さに驚いたのです。この森を多くの人に伝えるために心がけていることは、この異形ブナ巨樹は胎内川流域に住んでいた先人が長い年月をかけて作り出した宝物だと考えています。そのため胎内市は自然と共生している地域だということを学習会やツアーを通して参加者に伝えていました。二つの巨樹の見てほしいポイントは、生き生きとした多くの若木を支えている土台の部分です。人に幾度も切られながら、そこを自ら修復し、次世代を育て上げる生命力の強さは驚きです。まさに魂の宿った異形の巨樹です。この巨樹を含め、地域の豊かな自然を今後どのように守り、生かしていきたいと考えていますか。獅子の倉の森は、自然との共生のあり方を学べる貴重な森です。生涯学習の実践的な場として最もふさわしい場所ですので、この森の誕生を知る学習会や案内ツアーを行って広く世間に伝えてほしいと思います。胎内市にはそれに対応できる人材育成に取り組んでもらいたいです。写真、亀山さんの奥様が描かれた巨樹ブナの絵のそばに立つ巨樹第一報者亀山東郷さん。写真終わり。通行規制、山昼にご注意ください。降雨等の影響で県道が通行止めとなる場合があります。お出かけ前に柴田地域振興局地域整備部ホームページで最新情報をご確認ください。雨上がりや高温多湿時には山昼が発生することがあります。長袖長ズボン、虫よけ対策をお忘れなく。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252、 E メール、 kanku@city.tainai.lg.jp。 町の話題、7月18日から5月4日まで長池憩いの森公園内チューリップフェスティバル2026。約80万本のチューリップが咲く広大な会場に約5万1000人もの人たちが訪れました。会場ではチューリップ掘り取り体験を楽しむ人や、色鮮やかな花々を背景に写真を撮る人など、多くの来場者でにぎわいを見せました。4月18日に開催されたオープニングイベントでは、3団体によるパフォーマンスが披露され、フェスティバルの開催に花を添えました。3団体は、ダンスファンスペースによる踊りの披露、半額太鼓保存会による演奏の披露、よさこい中条和組による踊りの披露です。4月29日には、13回目となるチューリップウェディングが挙行されました。華やかな雰囲気の中、参列者から温かい祝福が贈られました。ウェディングを挙行したのは、梨本さんご夫婦、誉れちゃん、新潟市在住と、川崎さんご夫婦、胎内市在住です。5月9日総合グラウンド陸上競技場、ゴーゴーディアーズデイ、胎内ディアーズホームゲーム開催。2022年から胎内市をホームタウンとして活動するアメリカンフットボールチーム胎内ディアーズの公式戦が市内で開催され、埼玉ブルズフットボールクラブに41-0で快勝しました。強い風が吹く中での試合となりましたが、会場ではチアリーダーズとともに声援が送られ、得点が決まるたびに大きな盛り上がりを見せました。試合前にはフラッグフットボール体験や足が速くなる教室などが開催され、 ディアーズの選手や新潟大学アメフト部の皆さんと一緒に元気に体を動かす子どもたちの姿が見られ、大変盛り上がっていました。おめでとうございます。叙勲を受章された方を紹介します。長年にわたる功労や社会貢献をたたえる春の叙勲を受章されました。おめでとうございます。春の叙勲、瑞宝総功章、教育功労、小野誠さん、並月、元公立小学校長。地域の姫さゆりを守りたい。市内在住の山崎純平さんが自宅で5年かけて育てた姫さゆりを市長室に届けてくださいました。羽黒観音周辺で減少する姫さゆりを守ろうと、同じ思いを持つ榎本博さんとともに植栽を続けられ、地域で育て守る人の輪が広がってほしいと語られました。4月5日、東京都東京ドームホテル東京胎内豪会開催。胎内市出身の首都圏居住者と市内居住者の親睦を図る東京胎内豪会を開催し、初参加の方も含め40人が参加しました。市民みこしの会による活動 PR やフルート演奏も披露され、ふるさとの思い出やお互いの近況などを語り合い、親睦を深めるひとときとなりました。4月15日、市役所フードドライブへのご協力ありがとうございました。市役所1階ロビーで開催したフードドライブにご寄付いただきありがとうございました。ご寄付いただいた食品や日用品などは胎内市フードバンク協議会を通じて支援が必要な世帯にお届けします。なお、今後もご寄付いただける場合は胎内市社会福祉協議会、福祉介護課援護係、障害学習課スポーツ振興係で受付を行っております。4月20日、市役所冬季オリンピック2大会連続出場の菅井亮選手が市長を表敬訪問。冬季オリンピック2大会連続出場されました胎内市出身の菅井亮選手が4月20日市役所を訪れ、市長を表敬訪問しました。菅井選手は大会前の大けがを乗り越えて臨んだ試合の心境を市長に報告されていました。さらに菅井選手が開会式のパレードで着用された日本代表のウェアを寄贈していただきました。4月22日、市役所長年のスポーツ指導に対し表彰されました。公益財団法人水野スポーツ振興財団などが共催する水野スポーツメントール賞の受賞者が決定し、胎内市在住で新潟県スポーツ協会所属の金田忠宏さんが選ばれました。金田さんの長年にわたるソフトテニス指導の功績が称えられました。5月29日から気象の警報などが変わりました。新しい防災気象情報、警報・注意報などの警告段階と5段階の警戒レベルを一致させ、避難行動を取りやすくなるように変更されました。下の図にない注意報や警報は今まで通り変更ありません。図の説明、警戒レベルが色別で示されています。レベル1白、レベル2黄色、レベル3赤、レベル4紫、レベル5黒、河川氾濫、レベル1早期注意情報、レベル2氾濫注意報、レベル3氾濫警報、レベル4氾濫危険警報、レベル5氾濫特別警報。大雨、レベル1早期注意情報、レベル2大雨注意報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、レベル5大雨特別警報。土砂災害、レベル1早期注意情報、レベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、 レベル4、土砂災害危険警報。レベル5、土砂災害特別警報。高潮、レベル1、早期注意情報。レベル2、高潮注意報。レベル3、高潮警報。レベル4、高潮危険警報。レベル5、高潮特別警報。図終わり。詳しくはこちら、気象庁ホームページの二次元コードが載っています。変更のポイント。ポイント1、警報・注意報の情報名にレベルが付記されます。例えば、大雨警報がレベル3大雨警報。ポイント2、警戒レベル4相当の情報は新たにレベル4何々危険警報として発表されます。ポイント3、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止され、河川の区分に応じた伝え方になります。例、荒川レベル3氾濫警報。胎内川やその他の中小河川は、洪水予想河川以外の河川に該当するため、大雨に関する情報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報などとして発表されます。ポイント4、線状降水帯の発生などは、気象防災速報として発表されます。例、気象防災速報、線状降水帯発生、警戒レベルと取るべき避難情報等について。避難情報等については、これまでと同様に警戒レベルや今後の気象情報などを加味して市が判断し、地域を絞るなどして高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令します。発令する場合には避難所の開設状況などと合わせて防災行政無線、防災アプリなどでお伝えします。いざという時に素早く行動できるように、日頃から防災気象情報に関心を持っていただくとともに、避難が必要となる時の行動を家族で確認しましょう。警戒レベル、状況、取るべき行動、避難情報等が図で示されています。警戒レベル1、数日から1日前。状況、今後気象状況悪化の恐れ。取るべき行動、災害への心構えを高める。レベル2、半日から数時間前。状況、気象状況悪化。取るべき行動、自らの避難行動を確認する。レベル3、数時間から3時間前。状況、災害の恐れあり。取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難。避難情報等、高齢者等避難。レベル4、2時間から0時間前。状況、災害の恐れ高い。取るべき行動、危険な場所から全員避難。避難情報等、避難指示。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。レベル5、災害発生。状況、災害発生または切迫。取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保。避難情報等、緊急安全確保。図終わり。危険な場所については防災ガイドブック、防災アプリで確認できます。防災ガイドブックの二次元コードが載っています。防災アプリの二次元コードも載っています。問い合わせ、総務課防災対策係、防災係、内線1317、洋上風力発電事業について、令和11、2029年予定の洋上風力発電運転開始に向けた準備が継続されており、事業概要や今後の工程を改めてお知らせします。事業概要、事業者名、村上胎内洋上風力発電株式会社。発電設備出力、15メガワット級 ×46 基、 基地港、新潟港、東港区。風車は海岸から2キロメートルほど離れた促進区域内に設置されます。工程・予定、環境影響評価、2021から2027年半ばまで。陸上建設工事、着工、2026年4月から。洋上建設工事、2028年4月から。商業運転開始、2029年6月。商業運転開始日につきましては、事業者が精査中です。挿絵、洋上風力発電設備のイメージ。挿絵の説明、陸上設備と海上設備に分かれています。陸上設備は陸上送電線、陸上変電所、運転制御管理施設、海底ケーブル揚陸設備。海上設備は海底ケーブルと洋上風車。洋上風車は海底ケーブルで陸上の各設備とつながっています。洋上風車からの海底ケーブルの矢印が海底ケーブル揚陸設備、運転制御管理施設、陸上発電所、陸上送電線まで伸びています。送電線によって東北電力変電施設へ運ばれます。挿絵終わり。村上胎内洋上風力発電株式会社による調査を行います。期間、6月1日月曜日から7月31日金曜日まで。調査内容、1、海底地盤調査、洋上風力促進区域内におけるボーリング調査、資料採取等。2、沿岸物理探査、村松浜、中村浜周辺沿岸部の地形・地層探査。それぞれ調査船及び警戒船が往来して調査します。調査実施者、1、木曽地盤コンサルタンツ、電話 03-6861-8864、 2、GECOXYZ 社、大日本ダイヤコンサルタント、電話 0484-654-6677。 今後も発電事業者から情報提供がありましたら、地方等を通じて随時お知らせします。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1362、胎内市地域商品券のご利用はお済みですか。市では物価高騰に対応して市民の皆様の生活支援と市内経済の活性化のため、令和8年2月1日時点で胎内市に住民登録があった方へ商品券を配布しています。この商品券を皆様に使っていただくことは商工業者の支援にもつながりますので、できるだけお早めにご利用ください。なお、有効期限は7月31日金曜となっておりますので、お忘れのないようよろしくお願いします。問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1255。議会は何をするところ、実際に見てみよう。配信予定、6月2日火曜日初日、18日木曜一般質問、19日金曜一般質問、23日火曜最終日、いずれも10時から。6月19日金曜の一般質問は通告数により休会になる場合があります。身近な問題が話し合われます。市議会では私たちの暮らしに関係する市の予算や条例、重要な契約などの議案を審議し採択を行います。また一般質問では、市民から寄せられた意見や地域の課題等をもとに議員が独自の視点で質問・政策提案を行い、市長に説明や見解を求めます。その様子は議場のほかライブ配信で視聴できます。ライブ配信の視聴方法、 インターネットで胎内式会を検索、二次元コードから視聴、二次元コードが載っています。過去の動画も視聴できます。問い合わせ、議会事務局議会係、内線1412、熱中症予防のためのクーリングシェルター開設、熱中症特別警戒アラートの発表について。熱中症特別警戒アラートは、過去に例のない危険な暑さ、暑さ指数35以上により熱中症による重大な健康被害の恐れがある場合に環境省から発表されます。このアラートが発表された際、市が指定するクーリングシェルターを一般に開放します。クーリングシェルターとは、クーリングシェルターは危険な暑さから身を守るための滞在場所として市が指定した施設です。アラートが発表された際には、次の施設を一般に開放します。クーリングシェルター開設期間、10月21日水曜まで。熱中症警戒アラート発表時の施設開放一覧。1、公共施設。施設名、住所、受け入れ予定人数の順で読み上げます。1、胎内市役所、新和町 2-10、20人。2、産業文化会館、新和町 2-5、5人。3、図書館、西栄町 5-3、5人。4、ホットホット中城、西本町 11-11、30人。5、築地農村環境改善センター、築地3269、5人。6、木のと交流館、木のと2705、5人。7、黒川地区公民館、黒川1647-1、5人。8、大長谷地区防災拠点施設、大長谷51-1、50人。9、ニコラク体内、栗木の神殿26-1、20人。開設時間は、すべての施設で9時から17時まで、土日祝日を含む。大長谷地区防災拠点施設を除く公共施設は、アラート発表の有無にかかわらず、平日の開館時間において涼むことができる場所として開放していますので、ご利用ください。台南市役所およびホットホット中城にウォーターサーバーを設置していますので、ご利用ください。2、民間施設。施設名、住所、受け入れ予定人数、開設時間の順で読み上げます。1、イオンスタイル中城、東本町2641、30人、9時から19時まで。2、中城郵便局、東本町23-8、3人。3、築地郵便局、築地1825-5、2人。4、木のと郵便局、木のと1160-2、2人。5、黒川郵便局、黒川1287-4、2人。6、荒井浜郵便局、荒井浜132-2、2人。7、桃崎浜郵便局、桃崎浜258、2人。8、鼓岡郵便局、鼓岡522-7、2人。9、平木田駅前郵便局、平木田1700-52、2人。10、大長谷郵便局、大長谷109-8、2人。11、赤根町郵便局、赤根町27-26、2人。郵便局の開設時間は、平日10時から15時まで、土日祝日を除く。郵便局の営業時間内とする。 クーリングシェルター利用の注意事項。飲食等の提供はありません。飲料などは各自で準備の上ご利用ください。空調は定められた温度に設定されていますので、利用者による温度調整はできません。その他、利用にあたっては各施設管理者の指示に従ってください。問い合わせ、熱中症情報発信に関すること、総務課防災対策室防災係、内線1317。熱中症予防、公共施設、クーリングシェルターに関すること、健康づくり課元気応援係、内線2611。熱中症特別警戒アラートに関すること、民間施設クーリングシェルター募集に関すること、市民生活課生活環境係、内線1162。市ホームページの二次元コードが載っています。6月は環境月間。皆様のご協力により、ゴミの減量が大きく進んでいます。6月は環境について考え、できることから行動する環境月間です。市民の皆様の日頃からのご協力により、ゴミの減量と資源化が着実に進んでいます。毎日の分別や水切り、食品ロス削減など、一人一人の取り組みが大きな成果となって現れています。皆様の環境に優しい行動に、心より感謝申し上げます。令和7年度のゴミの量はどれくらい？可燃ゴミ、燃えるゴミ、5157トン。前年度比326トン、マイナス 5.9% 減。不燃、燃えないゴミ、196トン。前年度比9トン、マイナス 4.4% 減。令和7年度は、令和6年度と比べて、全体のゴミ量が335トン減少しました。さらに、一人が一日に出すゴミの量も23グラム減少し、年換算では約 8.4 キログラムの減少となりました。これは、市民の皆様一人一人の意識と行動の積み重ねによる大変素晴らしい成果です。令和6年度は1日で587グラム。令和7年度は1日で564グラム。この減量には様々な要因があります。生ゴミの水切り、食品ロスを減らす、詰め替え製品を選ぶ、資源のゴミの分別。令和3年度から令和7年度の間に約1000トン減量しました。こうした毎日の小さな行動の積み重ねが、環境に優しい街づくりにつながっています。グラフ、ゴミ排出量の推移。グラフの説明、縦軸に量、横軸に粘土を取った柱状グラフです。数値はトンです。4500から500ごとに6500まで。横軸は令和3年度から1年ごとに令和7年度まで。令和3年度から順に読みます。令和3年度、6316トン。令和4年度、6288トン。令和5年度、5920トン。令和6年度、5688トン。令和7年度、5353トン。グラフ終わり。ゴミ減量につながる機器の購入費を補助しています。購入費の補助。1、電動生ごみ処理機、最大3万円。2、小枝粉砕機、最大3万円。3、コンポスト容器、最大3000円。市内在住の個人または自治会を対象。令和7年度は13名の方が補助制度を活用し、ごみの減量に取り組みました。令和7年度補助実績。電動生ごみ処理機6台、12万4130円補助。 小枝粉砕機1台、1万3200円補助。コンポスト容器6台、1万7100円補助。市民の皆様の積極的な行動が着実に広がっています。問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1150、市内高校大学の魅力をお届け。高校大学魅力通信ナンバー24。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。中条高校の魅力に迫る。地域と育む学びと成長の舞台。地域と連携した探究的な学びが複数の分野で評価されました。本校では地域と連携した探究的な学びを大切にし、生徒一人一人が主体的に考え、行動する力の育成に取り組んでいます。こうした取り組みが評価され、令和6年度から7年度にかけて、文部科学省主催のアントレプレナーシップ教育アワードにおいて、全国最高賞を受賞したほか、内閣府や文部科学省等が講演する ELIJS チーム探究グランプリにおいても、全国最高賞を、また文部科学省と経済産業省が共催するキャリア教育推進連携表彰では奨励賞を受賞しました。複数の分野において継続して高い評価を受けている点も本校の特色の一つです。本校では地域課題の解決に向けた探究活動や企業と連携した商品開発、プログラミングを活用した取り組みなど、実社会と関わる学びを進めています。また、小中学校との交流や大学との連携、他県高校との共同学習など、多様なつながりの中で学びを深めています。これらの活動は、生徒の主体的な挑戦に加え、胎内市の地域の皆さんや、連携企業、関係者の皆さんのご支援により実現しているものです。本校はこれからも地域とともに歩みながら、生徒が自ら可能性を広げ、社会の中で活躍できる力を育む教育に取り組んでまいります。問い合わせ、新潟県立中条高等学校、電話 43-2047、胎内市地域おこし協力隊、地域おこし協力隊だより45、小川祐樹隊員。皆さんこんにちは。地域おこし協力隊胎内ディアーズの小川です。ディアーズは春シーズンの真っ只中、胎内市にもイベントシーズンがやってきました。新年度に入り、市内すべての小学校でのフラッグフットボール授業や各地域のサロンへ参加させていただく機会が増え、昨年度以上に多くの皆様と交流できることを大変嬉しく感じています。小学校では授業を通じて、胎内ディアーズやアメリカンフットボール、フラッグフットボールという言葉を子どもたちに知ってもらうことができました。初めて挑戦するスポーツに目を輝かせる姿、友達の活躍を自分のことのように喜ぶ笑顔はとても印象的です。また、今年度から参加の機会が増えた地域の高齢者サロンでは、ディアーズの紹介や簡単な運動教室を行っています。チームの歴史や活動内容をお伝えできる貴重な場でもあり、知っていただくという意味でも大切な時間となっています。また、運動教室では、皆様の意識の高さや元気な姿にこちらが驚かされるほどで、説明しながら自分自身も良いトレーニングになり、毎回汗をかきながら楽しく指導させていただいています。普段使わない筋肉や関節を動かすことは健康づくりにとても大切です。これからも無理なく体を動かし、楽しく元気に過ごしていきましょう。胎内ディアーズの今後の予定。 6月28日日曜、春シーズン決勝の応援バスツアー予定。7月4日土曜、本町通り商店街、ビアガーデン出店。ご参加お待ちしております。健康づくり課からのお知らせ。申請問い合わせ、健康づくり課、ホットホット中城内。電話 44-8680。木の戸地区のイブバリウム検診、大腸がん検診のご案内。次の日程で検診を実施します。イブバリウム検診は完全予約制です。受診を希望する場合は、予約受付期間内に健康づくり課までお申し込みください。予約は先着順とし、希望の検診日程に予約ができない場合もありますのでご了承ください。その他の地区の検診案内につきましては、随時お知らせします。対象30歳以上の木の戸地区の方原則。会場木の戸交流館、木の戸2705。予約受付期間、6月4日木曜から10日水曜まで、8時30分から17時15分まで、土曜日曜を除く。検診日と検診受付時間。イブバリウム検診要予約。検診日、6月25日木曜日、6月26日金曜日。検診受付時間午前。定員各日50名。1、8時30分から9時まで。2、9時から9時30分まで。3、9時30分から10時まで。4、10時から10時30分まで。5、10時30分から11時まで。大腸がん検診。予約不要。検診日、6月25日木曜。6月26日金曜。受付時間午前10時15分から11時まで。イブバリウム検診と大腸がん検診の両方を受診する場合は、予約日に大腸がん検診の検査キットをお渡しできます。木の戸地区の複合検診、胸部レントゲン検診地区周りのご案内。次の日程で検診を実施します。申し込みをしている方には案内を発送しますが、申し込みをしていない方で受診を希望される場合は、健康づくり課までご連絡ください。また、社会保険非扶養等の方で、市の特定健診を希望する場合は、受診券が届いてからお申し込みください。その後、受診票を送付します。日程、検診日、6月29日、胸部レントゲン。受付時間、9時から11時まで。13時から15時まで。6月30日火曜、特定検診、胸部レントゲン検診、大腸がん検診。受付時間、8時30分から10時まで。13時から14時30分まで。7月1日水曜、特定検診、胸部レントゲン検診、大腸がん検診。受付時間、8時30分から10時まで。13時から14時30分まで。会場、木の戸交流館。6月ホットホット料理。時、6月17日水曜、10時から13時まで。ところ、ホットホット中城。参加費500円。定員10人。定員を超えた場合は初めての方優先。申し込み受付期間、6月1日月曜から12日金曜日まで。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物。申し込み、ホットホット中城。電話 44-8680。 献立、お手軽イタリアン、フォカッチャ、イタリア風スープ、食べるトマトソース。医療機関で実施する特定検診、施設検診のご案内。医療機関で特定検診を受診することができます。ご自身の健康管理のために ぜひお役立てください。対象、胎内市国民健康保険に加入されている40から74歳の方で、今年度中に市が行う集団での特定健診、5月から11月実施や胎内市国民健康保険人間ドックを受診しない方。実施期間、受診券の発行、6月1日月曜から令和9年1月22日金曜まで。健診実施期間、6月1日月曜から令和9年1月30日土曜まで。実施医療機関により予約方法や実施日などが異なります。検査項目、問診、血液検査、尿検査、血圧測定、身体測定、腹囲測定、医師の診察。医師が必要と判断した場合、追加項目として心電図検査や眼底検査の対象となる場合があります。料金、40から69歳の方1500円、70から74歳の方500円。年齢は令和9年3月31日現在。医師が必要と判断した場合、心電図検査300円。実施医療機関、中条中央病院、渡辺医院、血の泌尿器科内科医院、笹川医院。施設検診受診までの流れ。1、施設検診の申し込みをする。申し込み先、胎内市健康づくり課、電話 44-8680、 E メール genki@citynai.lg.jp。 申し込みの QR コードが載っています。2、特定健診受診券、施設健診用を発行、後日ご自宅に送付します。3、実施医療機関の受診方法に沿って受診する。持ち物、施設健診用受診券、健診料金、マイナ保険証または資格確認書。広い会場を歩くのが大変苦手、自分の希望する日程で検診を受けたい、かかりつけ医がいるところで検診を受けたいという方におすすめです。子どもの発達研修会の受講者を募集します。効果的な褒め方のポイント、叱るときに気をつけること、子どもたちへの見方を変えることなどを具体的な事例を交えて分かりやすい講話を予定しています。当研修会は6月から開始予定のペアレントトレーニング初回を兼ねています。ペアリングトレーニングも若干申し込みに余裕がありますので、受講を希望される方は司法5月合併号をご確認の上お問い合わせください。日時、6月14日日曜13時30分から16時まで。ところ、ホットホット中条。講師、小児科医師、和田裕子氏。対象者、市内在住の小学校中学年ぐらいまでのお子さんの保護者、保育関係者、子どもの発達に関心のある方。定員20人、先着順。申し込み締め切り6月10日水曜。問い合わせ、胎内市子ども家庭センター、健康づくり課子育て応援係、電話 44-8680。
町の連絡帳、今月の案内係は樽ヶ橋遊園のアルパカたちが目印。ゴー、ジュピー、アクア、ミニチュアホースのハルちゃんです。相談、休日労働相談会の開催。労働に関するさまざまな悩み事について、社会保険労務士および労働相談所職員が相談をお受けします。秘密は固く守られますので、お気軽にご利用ください。 時、6月7日日曜13時から16時30分まで、ところ県庁1階新潟県労働相談所、新潟市中央区振興庁 4-1、 相談方法電話または対面、オンライン方式 TEAMS、 対面オンライン相談は要予約、料金は無料。申し込み問い合わせ新潟県労働相談所、電話025-281-6110、労働相談専用ダイヤル。募集、春季市民バスケットボール大会参加募集、時6月21日日曜8時30分集合、ところプレスポ体内、対象市内在住または勤務している方、中学生以下の参加、高校生以下ののみのチームは不可。料金1チーム2000円、大会当日徴収。その他組み合わせは主催者胎内市バスケットボール連盟に一任のこと、審判オフィシャルの割り当てがあります。申し込み6月14日日曜まで。申し込み問い合わせプレスポ体内、電話 43-0003。 ファミリースポーツテスト参加者募集、全9種目を実施します。皆さんで楽しく体力偏差値をチェックしてみませんか。時6月20日土曜9時30分から12時、ところ総合グラウンド陸上競技場、雨天時プレスポ体内、対象市内在住の方、小学生以上、料金無料。先着50人程度、持ち物外履き、飲み物雨天時内履き。申し込み6月17日水曜までに申し込み書に必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎1階プレスポ体内までお申し込みください。申し込み書はスポーツ振興係プレスポ体内で取得できます。体内市電子申請システムからも申し込みができます。申し込み問い合わせ障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408、 プレスポ体内、電話 43-0003。 電子申請システムの二次元コードが載っております。移住者交流会笹団子作り、市外から引っ越してきた方や人とのつながりを広げたい方を対象に、定期で移住者交流会を開催しています。今回は新潟名物の笹団子作りに挑戦します。笹を取るところから始め、地域の料理上手なお母さん方に教わりながら作ります。おしゃべりや出来たてほやほやの笹団子など一緒に楽しみましょう。時6月27日土曜9時から12時、ところニコラク体内、栗木の神殿 26-1、 対象市外から引っ越してきた方、どなたでも、胎内市と縁がある方で人とのつながりを広げたい方、胎内市在住勤務の方。料金700円、笹団子5個。小学生以下のお子様と一緒に参加される場合、参加費700円で笹団子5個をお子様と保護者の方で一緒に作ることができます。定員先着10人、持ち物エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル。申し込み6月23日火曜までに申し込みフォームよりお申し込みください。問い合わせ総合政策課企画政策係、内線1358。申し込みフォームの二次元コードが載っております。第24回中世歴史絵巻版画の宴。 13代目半額御前演劇役者スタッフ募集。13代目半額御前募集。平安から鎌倉時代に弓の名手として活躍した胎内市の歴史人物半額御前に扮して観光大使として活躍してくれる方を募集します。対象、応募資格、2年間半額御前役として活動できる方、撮影した写真や動画を胎内市や半額会が宣伝に活用することを承諾していただける方、住所、年齢、未婚、既婚は問いません。中学生以下のお子さんの場合、遠方へのイベント参加の際は保護者同伴をお願いする場合があります。申し込み、応募方法、審査、7月3日金曜までに氏名、住所、電話番号を半額会宛てのメールアドレスへお送りください。応募用紙をお送りしますので、必要事項を記入しスナップ写真1枚を添えて提出してください。審査は書類のみとしてコンテストは行いません。審査に合格した方には第24回中世歴史絵巻半額の宴内で行われる半額御前就任式のご案内を送付します。演劇役者スタッフ募集。半額御前の生涯を演劇に仕立てた半額御前物語は毎年半額の宴の中で上演されており、小道具、衣装、脚本などのほとんどが会員の手作りで好評を得ています。一緒に演じてくれる役者と裏方を支えるスタッフを募集します。対象、役者、スタッフとも住所、年齢、性別、経験の有無は問いませんが、週2回程度の練習と前日リハーサルに参加し、イベント当日は終日参加できることが条件です。内容、役柄、役割、個々に相談させていただきます。ご要望に添えない場合があります。練習日、7月中旬頃から毎週水土曜日19時から21時30分練習会場中央公民館、現地奥山の庄歴史の広場の野外会場での練習も予定しています。申し込み、7月3日金曜までに氏名、住所、電話番号、メールアドレスを半額会までお知らせください。第24回中世歴史絵巻半額の宴、時10月11日日曜午後から開催予定。ところ奥山の庄歴史の広場本郷町、雨天時胎内小学校体育館、駐車場はプレスポ胎内駐車場をご利用ください。会場まではシャトルバスが無料で送迎します。内容、ワークショップ、開演の儀、演劇、半額御前物語上演などを予定。イベントの詳細については司法体内9月1日号に織り込まれるパンフレットをご覧ください。問い合わせ、13代目半額御前演劇役者スタッフ募集に関すること、半額会事務局電話090-2843-4766、メールアドレス hugen4647@gmail.com。 半額会の活動はボランティアになりますので、謝礼等の支払いはありません。中世歴史絵巻半額の宴に関すること、問い合わせ、障害学習課文化財係、電話 47-3409。 笹団子作り参加者募集。自然を楽しもう会の会員が 地域の山で採取したよもぎと笹を使って笹団子を作ります。初めての方も会員が丁寧に説明しますので、ぜひご参加ください。時6月22日月曜9時30分から12時、ところ中央公民館調理実習室、対象初めて参加される方優先とし、申し込み多数の場合は抽選となります。料金1000円、笹団子10個、定員15人程度、持ち物エプロン、参加金、白いタオル2枚。申し込み期間6月1日月曜から5日金曜まで。申し込み問い合わせ自然を楽しもう会サイト、電話090-7324-9414。認知症介護教室のご案内、認知症のお薬について学んでみませんか。興味のある方はこの機会にぜひご参加ください。時6月10日深夜10時30分から1時間程度、ところ黒川病院、対象認知症のご本人やご家族、認知症について学びたい方、講師薬剤師、料金は無料、定員10人程度、申し込み6月9日火曜までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ黒川病院認知症疾患医療センター、担当井上宮下、電話 47-2640。 放課後子ども教室のボランティアを募集します。小学校で実施している放課後子ども教室で子どもたちとの工作や遊びを楽しみませんか。活動の見学や相談も大歓迎。笑顔あふれる時間を一緒に作る仲間を募集しています。まずはお気軽に問い合わせください。時活動期間6月から令和9年3月、15時から17時、年間25日程度開催。ところ実施校胎内小学校水曜日、炊事小学校月曜日。詳しい活動日や内容は学校ごとに異なりますのでお問い合わせください。申し込み問い合わせ障害学習課社会教育係、電話 47-2711。胎内ディアーズ応援バスツアーに無料でご招待します。パールボールトーナメント決勝、胎内ディアーズ対準決勝勝者、時6月28日日曜13時30分試合開始、ところ富士通スタジアム川崎、神奈川県川崎市、対象料金市内在住の方無料、市内在勤の方2500円、市外在住在勤の方5000円。バス往復費、試合チケット料金、旅行障害保険含む。定員先着40人。旅程、胎内市役所5時30分出発、高速道路途中休憩あり、富士通スタジアム川崎試合観戦。13時30分から16時予定、高速道路途中休憩あり、胎内市役所23時到着。道路状況等により予定時間が変更となる場合があります。申し込み方法期間など6月19日金曜までに新潟令和観光バス、電話 28-7678 へお申し込みください。申し込み代表者の方には出発前に最終日程表をお知らせします。問い合わせ総合政策課企画政策係、内線1358、6月7日日曜に開催される準決勝の結果によっては中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。胎内市産業文化会館開館30周年記念、NHK 全国放送公開番組、吹奏楽の響き、 NHK FM 観覧車募集。 NHK 新潟放送局と胎内市では NHK FM 公開番組吹奏楽の響きの公開録音を実施します。この番組は一流の演奏者による演奏で吹奏楽の持つさまざまな魅力を紹介します。観覧をご希望の方は次の要領でお申し込みください。時、ところ、7月18日土曜、産業文化会館多目的ホール、会場15時、開演16時、終演予定18時。内容、出演予定、シュピール室内合奏団の仲間たち、大岡美佐子、フルート、菊池翔太郎、クラリネット、尾上桃香、サクソフォン、北山純子、ホルン、本橋隼人、チューバ、 5人の写真が載っています。シュピール室内合奏団より5名による特別編成です。アンサンブルコンテストでの人気の楽曲や親しみやすい作品を中心にお届けします。曲目予定、フラワークラウン、和田直也、三つのわらべ歌、高橋博樹、ブリリアントダンス、福田洋介、サウンドオブミュージックメドレー、高橋博樹編、宝島、高橋博樹編ほか。入場は無料ですが、事前に申し込みが必要です。申し込み、6月24日水曜までにNHK サイトの専用申し込みフォームからお申し込みください。申し込みはお一人様1件に限らせていただきます。同一メールアドレスでの重複申し込みはできません。入場整理券1枚で2名まで入場可能です。就学前のお子様の同伴入場はご遠慮ください。定員、応募多数の場合は抽選の上、当選された方には入場整理券を7月1日水曜ごろに郵送します。落選された方には7月2日木曜15時以降に落選通知メールをお送りします。その他放送予定、吹奏楽の響き FM、 放送日は決まり次第 NHK新潟放送局のホームページなどでお伝えします。問い合わせ、 NHK 新潟放送局、電話 025-230-1616、 平日10時から18時。申し込みの二次元コードが載っております。クラフトバンドを使ったバッグ作り講座、手芸用の紙紐を使ってバッグを作ります。丈夫で軽く加工しやすいため初めての方にもおすすめです。時、6月18日木曜、25日木曜、いずれも10時から12時、2週にわたって一つの作品を作ります。ところ、築地農村環境改善センター和室会議室、対象市内在住在勤者、連続講座のため2週とも参加できる方、講師クラフトバンド教室の講師の皆さん、定員先着12人、料金1000円、2回分の料金です。1回目の講座の際にまとめてお支払いください。その他作業がしやすい格好でお越しください。申し込み期間、6月2日火曜から12日金曜。申し込み問い合わせ、築地農村環境改善センター、電話45-3101、平日の9時から15時のみ受付。第1回特別支援教育研修会の開催について、今回のテーマは園と家庭で育てる子どもの未来、どの子にも必要な関わりや支援として、未就学のお子さんへのより良い関わり方を中心に講演いただきます。時、6月16日火曜18時から20時、 ところ、産業文化会館会議室、対象、保護者、地域の方、保育園、及び子ども園職員、学校関係者、講師、長澤正樹氏、新潟大学名誉教授、料金無料、定員100人、定員に達し次第締め切り、申し込み、QR コードを読み取り、6月10日水曜までにお申し込みください。電話での申し込みは先へお願いいたします。申し込み問い合わせ、学校教育課、学校教育係、電話 47-2711、申し込みの QR コードがあります。第25回、うちのクラダムコンサート演奏者、個人、団体募集。残響する不思議なダム空間で楽器の演奏や声楽の発表をしてみませんか。ところ、うちの蔵ダム柴田氏。会場は多湿で湿度調整ができません。楽器は各自で管理してください。申し込み、電話、ファックス、またはメールで氏名、住所、電話番号、使用する楽器をお知らせください。募集期間、6月8日月曜から7月31日金曜。演奏予定日、10月3日土曜13時30分開演。申し込み問い合わせ、ダムを奏でる会担当長谷川、電話 31-4111、 ファックス 31-4088、 メールアドレス kajikawa1305@gmail.com。 新緑の奥体内ダム見学ツアー、限定公開の内部潜入とダムカレーを堪能。一年で最も森が輝くこの季節に特別なダムの見学ツアーを開催します。普段は一般公開されていないダムの内部や新緑期の奥体内の絶景など、この日だけの特別な体験が待っています。ダム見学後はロイヤル体内パークホテルオリジナルのダムカレーをいただき、お腹も心も大満足のツアーです。ぜひご参加ください。時6月26日金曜、7月1日水曜。集合場所、ロイヤル体内パークホテルロビー、受付8時30分から9時。コース、奥体内ガイド、奥体内ダム見学、ロイヤル体内パークホテルで昼食、全行程おおむね4時間、マイクロバスで移動。料金3000円、昼食代ガイド料込み。昼食内容、ダムカレー、スープ、サラダバー、プチデザート、ドリンク。持ち物、歩きやすい靴、雨具等。定員各回40人。申し込み、6月17日水曜までに、体内市電子申請システムでお申し込みください。抽選の上、6月19日金曜頃に、抽選結果をお知らせします。電子申請が難しい場合は、電話でも受付しますが、電話の場合は当選者のみにご連絡しますので、あらかじめご了承ください。先着順ではありません。その他、公等により県道が通行規制となった場合、イベントを中止します。申し込み問い合わせ、商工観光課、観光振興係、内線1252、電子申請システムの二次元コードがあります。講習防火管理再講習の開催。時、7月16日木曜14時から16時。ところ、柴田地域公益事業事務組合消防本部3階大会議場、柴田市中田町 3-32。 対象、該当者、収容人員300人以上の集会場、遊技場、百貨店、ホテル、病院等の不特定多数の人が出入りする特定防火対象物の公衆防火管理者のうち、 次のいずれかに該当する方は、講習・ボーカー管理再講習を受講する必要があります。1、ボーカー管理者に選任された日の4年前までに、講習・ボーカー管理新規講習または講習・ボーカー管理再講習を終了した方は、選任された日から1年以内に受講してください。2、前の1以外の方は、講習・ボーカー管理新規講習または講習・ボーカー管理再講習を終了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講してください。胎内市、新発田市、聖籠町に在住、勤務している方を優先します。定員30人、定員に達し次第締め切り。申し込み、受講申請書に必要事項を記入の上、新発田地域公益事務組合消防本部に持参。平日9時から17時15分、または郵送で申請してください。受講申請書は、新発田地域公益事務組合消防本部及び管内の各消防署に準備しています。新発田地域公益事務組合消防本部のホームページからもダウンロードできます。申し込み期間6月24日水曜から7月3日金曜。問い合わせ、新発田地域公益事務組合消防本部予防課、郵便番号957-0006、新発田市中田町 3-30-2、 電話 22-8096、 消防職員募集、令和9年4月1日採用。対象、消防士、公安職。採用人数若干名。受験資格、平成14年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方で、高等学校卒業程度以上、または令和9年3月31日までに卒業見込みの方。時、場所。第一次試験日程、筆記試験、9月5日土曜、新発田地域公益事務組合消防本部。体力試験、9月6日日曜、新発田地域公益事務組合消防本部。試験内容、体力試験、筆記試験、事務適正検査、消防適正検査。申し込み、受験用紙を新発田地域公益事務組合消防本部へ直接持参または郵送で提出してください。受験用紙は新発田地域公益事務組合消防本部総務課または管内の各消防署などにあるほか、新発田地域公益事務組合消防本部のホームページからダウンロードできます。受付期間、6月17日水曜から7月8日水曜、郵送の場合は7月8日消印有効、直接持参する場合は7月8日17時15分まで。問い合わせ、新発田地域公益事務組合消防本部総務課、郵便番号957-0006、新発田市中田町 3-30-2、 電話22-3789。令和8年度税務職員採用試験、税務署や国税局で税のスペシャリストとして勤務する税務職員、国家公務員を募集します。対象、受験資格、1、令和8年4月1日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない方、および令和9年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方。2、人事院が1に挙げる方を準ずると認める方。試験の程度、高等学校卒業程度。試験日、第一次試験日、9月6日日曜、 第二次試験日10月14日水曜から23日金曜までの間で第一次試験合格通知書で指定する日、合格者発表日、第一次試験合格者10月8日木曜、最終合格者11月17日火曜。申し込み方法など、インターネット申し込み、さき URL から人事院税務職員採用試験サイトにアクセスし、説明に従って入力してください。受付期間6月12日金曜9時から24日水曜、受信有効。インターネット申し込みの QR コードがあります。インターネット申し込みができない環境の場合、希望する第一試験地を所管する国税局にお問い合わせください。インターネット申し込みに関する問い合わせ、人事院人材局試験課、電話03-3581-1554、 9時から17時、土日祝日等の休日は除く。その他の問い合わせ、関東信越国税局人事第2課試験係、電話048-600-3111、内線2097、9時から17時、土日祝日等の休日は除く。よさこい中条和組メンバー募集。よさこい中条和組では、一緒によさこいを踊ってくれるメンバーを募集しています。よさこいが好きな方、踊ってみたい方、興味がある方ならどなたでも大歓迎です。まずは見学にいらしてください。時、毎週月曜水曜日19時15分から21時、ところ月曜日は BG 体育館、水曜日サンビレッジ中条。持ち物、飲み物、タオル、内履き、運動しやすい服装。問い合わせ、よさこい中条和組菅井、電話090-9016-8612。スポーツ、第42回胎内市民ゴルフ大会結果、4月26日中条ゴルフクラブ総合の部優勝、近藤真也、準優勝岩崎博史、第3位渡辺和夫。レディースの部優勝、佐久間あゆみ、準優勝川内ゆかり、第3位佐藤京子。令和8年度春季市民ソフトテニス大会結果、時ところ5月10日国際交流公園テニスコート、 A クラス5ペア出場、1位伊藤正史、榎本周平ペア、中条クラブクラレ新潟、2位本間亜子、村山ひまりペア、体内 JSTC、 3位柴田浩、大野しずくペア、村上高校 OB、海外 JSTS B クラス7ペア出場、1位大久保美満真美子、渡辺正樹ペア、中条クラブ、2位本間理子、小林光一ペア、中条クラブ、3位榎本幸乃、坂上俊夫ペア、海外スポ賞中条クラブ、3位飛龍進む三浦忠ペア、中条クラブシルバークラブ、 C クラス6ペア出場、1位小池作人鈴木優ペア、体内スポショ、2位長谷川聖吾肌キットペア、体内スポショ、3位川内聖吾南波俊ペア、木の手中学校、3位長谷川麻也花野一花ペア、日の戸中学校。中学男子11ペア出場、1位本間一樹、 榎本幸ペア黒川中学校、2位本宮幸本間野風ペア海内 JSTC、 3位諏訪早期尾形力ペア黒川中学校、3位斉藤美文也西南瑛太ペア海内 JSTS、 中学女子15ペア出場、1位相田歩美浮洲音羽ペア水地中学校、2位高橋リオン高橋コノンペア黒川中学校、3位小池聖衣高橋いろはペア体内 JSTS、 3位川上リオ川崎ほのかペア水地中学校。 NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー4、春一番グラウンドゴルフ大会結果、4月14日に近隣市町村の方々をお招きして大会を開催しました。たくさんの方に参加いただけたこと感謝します。大会結果は次の通りです。陸上競技場男性の部第1位斉藤球児神林 GGC59 打、第2位小林康江健康クラブ60打、第3位加藤義勝笹上クラブ61打、女性の部第1位板垣久江村上じじ協会59打、第2位中村豊子プライデークラブ61打、第3位中村富江水地じじ62打。野球場男性の部第1位入倉作明下中沢クラブ53打、第2位志田信夫朝日 GG 協会57打、第3位本間米蔵クラブ段々59打。女性の部第1位長谷川文子笹上クラブ58打、第2位島田紀美子朝日 GG 協会59打、第3位小泉洋子胎内市 GG 連盟62打。ワクワクスポーツランド、体を動かすのって楽しいなをスタッフと一緒に体感しましょう。走る、飛ぶ、投げる、蹴る、いろんな動きを交えながら一緒に遊びましょう。準備運動は音楽に合わせて踊ります。その後は全力で遊びましょう。時6月27日土曜10時から11時、自由時間11時から11時30分、ところプレスポ体内アリーナ、対象未就学児から小学1年生、保護者同伴、料金1回100円、子供のみ、持ち物内履き、789月はお休みとなります。ご了承ください。いずれも問い合わせ申し込み NPO 法人スポーツクラブ体内事務局プレスポ体内内、電話 43-0003、 受付午前9時から午後5時、催し体内市ポンプ双方協議会を開催します。消防ポンプの基本的な操作を習得するための訓練の一つで、13チームが出場予定となっており、ポンプホースの操作技術や規律を競い合います。観覧席やお子様向けに消防車両の展示や体験ブースもありますので、ご家族揃って消防団員の雄姿をご覧ください。時6月7日日曜、開会式9時から、競技開始9時30分から12時、ところプレスポ体内駐車場、問い合わせ総務課防災対策室消防防犯係、内線1312。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズはあなたらしさが社会の力です。この機会に身の回りの男女共同参画について考えてみませんか。 男女共同三角パネル展、6月8日月曜から11日木曜、ところ市役所1階ロビー。内容は男女共同参画の啓発に関するもの、市内のニーフル登録企業の取り組みなど。その他、ニーフル登録企業とは、新潟県多様で柔軟な働き方、女性活躍実践企業認定制度、通称ニーフルに登録し、多様で柔軟な働き方の推進や仕事と家庭の両立支援、女性の登用活躍などに積極的に取り組む企業です。申し込み問い合わせ、総務課人権総務係、内線1313、お知らせ、市民税、県民税、森林環境税、納税通知書の発送。令和8年度の課税となる方へ、6月12日金曜に納税通知書を発送します。地域によっては発送日が異なります。普通徴収、納付書や口座振替による納付の方と、公的年金からの特別徴収天引きの方が対象になります。お手元に届きましたら内容をご確認いただき、納付をお願いします。なお、今年度新たに公的年金から特別徴収される方は、年税額のうち半分を普通徴収の1、2期により、残りの半分を10月以降の公的年金からの特別徴収により納付していただきます。問い合わせ、税務課市民税係、内線1121、1122、1128。令和8年度消火栓の点検について、消防水利の維持管理に伴い、市内の地上式地下式消火栓の点検を実施します。先の地区については、消火栓の開閉を行い、水を出して点検します。その他の地区では外観の点検を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、点検は午前9時から午後4時の間に実施します。地区、追地木の戸地区、点検期間6月上旬から12月中旬、作業状況により早期に終了する場合があります。点検者、体内消防署員。問い合わせ、体内消防署電話 43-3311。 ブロック塀安全対策支援事業補助金について、通学路や避難路の安全を確保することを目的とし、危険性の高いブロック塀等の撤去、改修、建て替え工事費用の一部を補助します。対象となるブロック塀等であるかの確認を行いますので、申請の前に必ず地域整備課へご相談ください。交付要項、申請書類は市ホームページからダウンロードできます。対象内容、対象者、市内にあるブロック塀等の所有者または管理者、市税などを滞納していない方、対象のブロック塀等、通学路や避難路等に面する高さ1メートル以上のブロック塀などで転倒や倒壊などの危険性があるもの。対象の工事、除去工事、安全な構造のブロック塀やフェンス等に改修または建て替える工事。補助金額、最大15万円。対象戸数は2戸程度。申し込み、6月15日月曜から。申し込み問い合わせ、地域整備課都市計画建築係、内線1213。青少年健全育成地域連携活動事業費を助成します。青少年育成事業費を助成します。詳細はお問い合わせください。対象、地域と連携した青少年育成事業等を行う市内の団体。 単独事業は上限3万円、合同事業は上限6万円。予算の範囲内での助成とし、助成には審査があります。申し込み6月30日火曜まで。申し込み問い合わせ、体内青少年育成会議事務局、障害学習課社会教育係、内線2211、塩の湯温泉休館のお知らせ。湯元の定期点検と整備のため、次の日程で全館休館します。利用者の皆様のご理解とご協力をお願いします。休館期間、6月8日月曜から23日火曜まで。問い合わせ、塩の湯温泉、電話45-3325、飯豊連峰芦ノ松尾根登山道の閉鎖について、市では昨年11月に発生した熊によるものと思われる登山者の被害を受け、登山道の閉鎖を決定しました。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。閉鎖期間、6月1日から11月30日月曜予定。閉鎖区間、飯豊連峰芦ノ松尾根登山口から大石山分岐、その他、12月から翌年5月はアクセス道通行止めのため、元より進入不可、田茂木山避難小屋及び門内岳避難小屋は例年通り開放します。閉鎖期間中は地元猟友会によるパトロールを実施します。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253、奥体内ヒュッテの営業休止について、登山道の閉鎖に伴う利用者の状況を考慮し、宿泊レストランおよび日帰り入浴等の今シーズンの営業を休止します。なお、6月上旬から下旬にかけて開催予定の単調館イベントでは仮設トイレを設置するほか、緊急連絡用電話を11月下旬まで正面玄関前に設置します。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253。6月は土砂災害防止月間です。日頃から大雨などの気象情報を確認し、県と新潟地方気象台から発表される土砂災害警戒情報などを避難行動の目安にし、危険を感じたらすぐに避難しましょう。山や崖、川などで異常な箇所を見つけたら、速やかに以下の問い合わせ先へご連絡ください。問い合わせ、地域整備課管理係、内線1218、柴田地域振興局地域整備部治水課、電話22-5113。写真募集中。もっと見たいない。みんなに伝えたい胎内市の風景。私だけが知っている風景。それだけではもったいない。自分で撮った胎内市の写真を皆さんに届けてみませんか。胎内自然天文館からのお知らせ。初夏のヨガイベント、星空のヨガ。星明かりのもと、宇宙の神秘を感じながら、ヨガで心と体を整えませんか。星や星座の観望会や希望者には天体写真撮影教室も実施します。時6月19日金曜19時30分から21時30分、ところ体内自然天文館屋上テラス、対象高校生以上の女性、講師今愛さん、料金800円、入館料込み、定員先着20人程度、持ち物、飲み物、その他ヨガマットは当館で準備しますので、動きやすい服装で、体内平自然観察会、源氏ボタルを観察しよう、体内自然天文館を見学した後、体内平散策道で源氏ボタルを観察します。個体数が少ないため、見つけにくいこともありますが、自然の中でホタル探しを楽しみましょう。 大雨の場合は中止。時、7月11日土曜19時30分から21時。ところ、体内自然天文館体内平。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。講師、エッサ昆虫同好会会員。料金は入館料のみ。定員先着20人程度。持ち物、懐中電灯、飲み物など。その他、汚れても良い服装、長靴の着用をお勧めします。申し込み7月10日金曜まで。初めての星空写真教室。星空の写真を撮ってみよう。体内自然天文館では初心者のための星空写真教室を開催します。星空風景の写真を見ながら撮影方法を解説し、自分のカメラで撮影の基礎を学べる講座です。時、7月11日土曜15時30分から16時30分。ところ、体内自然天文館研修室。対象、小学生以上。中学生以下は保護者同伴。講師、宮原明夫。体内自然天文館職員。料金、入館料のみ。定員10人程度。持ち物、マニュアル設定の可能なデジタルカメラ、三脚。天文館の入館料、通常、大人、高校生以上300円、小中学生150円、未就学児無料。申し込み問い合わせ、体内自然天文館、電話 48-0150、県のび通信、県のび館6月の予定、介護予防と生活支援活動の拠点です。どなたでもお越しいただけます。月曜から金曜、9時から16時、地域の総合相談窓口、生活支援コーディネーターが対応します。10時から15時、足湯でフットケア。13時30分から15時30分、弁当配達ボランティア活動予定。2日、9日、16日、23日、30日の火曜日は10時から12時、通いの場県の美館。13時から15時、音楽療法、カラオケ。17日水曜、10時から12時、介護保険の仕組みや利用できるサービスについて。24日水曜、10時から12時、刺し子の会、1回目、9時30分から11時30分、携帯ポシェット作り、材料費1500円、定員12人。申し込みは6月17日水曜日までに、直接県の美館にお申し込みください。4日、10時から12時、脳活脳トレ。13時から15時、カラオケ喫茶。11日木曜日、10時から12時、脳活習字。13時から15時、カラオケ喫茶。18日木曜日、10時から12時、脳活音楽レクレーション。13時から15時、カラオケ喫茶。25日木曜、10時から12時、竹島塾。13時から15時、カラオケ喫茶。7月2日木曜日、10時から12時、脳活脳トレ。13時から15時、カラオケ喫茶。6月5日、12日、19日、26日、7月3日の金曜日は、いずれも介護予防型ミニデイサービス。申し込みが必要です。毎月開催、チューリップ県のびルーム。健康長寿のヒントとなる話題の提供と気軽に相談できる居場所を毎月開催します。地域包括支援センターチューリップ園の出張相談も受けられます。脳活脳活性化トレーニング習字のご紹介。自分の書きたい書を書きます。講師の先生が優しく指導します。初心者大歓迎。 新しい趣味を見つけてみませんか。皆さんの書いた書が写真で紹介されています。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1131、県の美館、旧竹島小学校裏、電話 28-7983、 開館時間9時から16時、休館日土日祝日。胎内市のアートシーン第2回、胎内市と日本画の歴史、身近な美しさに出会う街。皆さんは日本画を間近で見たことがあるでしょうか。日本画の絵の具は岩や土、貝殻など自然の素材から作られ、キラキラ光るその輝きは美しく、日本画ならではの魅力を感じさせてくれます。あがきたの日本画家たち。胎内市が位置するあがきた、阿賀野川以北地域では、江戸時代から宿場町などに俳人や画家が訪れ、近代にかけても著名な画家の門下に入り、絵を志す者もいました。戦後を代表する日本画家の一人に、新発田市出身の院展、公益財団法人日本美術院が主催、経営運営する日本画公募展の作家、藤田熊雄がいます。御瀬や越後獅子の人々を温かい眼差しで捉えた作品からは、懐かしい越後の記憶がよみがえります。市内では産業文化会館や美術館で鑑賞することができます。この藤田ら先人たちの日本画信仰のもと、胎内市では日本を代表する本間正秀氏が登場し、市で初めて教室を開催するなど、地域の日本画の歴史を築き上げていきます。胎内市美術館ゆかりの院展作家、本間正秀、長吉秀氏、小林美智子。日野都出身の本間正秀氏は、平山郁夫、前田青斗に師事した日本画家です。藤田同様に、人々の暮らしをテーマに佐渡やバリ島の人々を描き続け、絵を見ることは楽しく、描けばさらに楽しみは増す、あるかないかわからない才能も必要ないと、日本画を特別なものではなく誰もが親しめるものと語られ、市の下でこれまで多くの方が日本画を学びました。長吉秀氏氏は祈りをテーマにした神秘的な作品を描く一方、関川村高長寺の壁画再生など文化財の修復にも取り組んでいます。人々の関心から遠ざかる文化財を再び地域の中に息づかせる活動は、日本画が身近な存在であることを気づかせてくれます。小林美智子氏は、自然や動植物などのモチーフの中に命を宿していく独創的な作品を描きます。作品は日本画の域を超えた極めて個性的なタッチで描かれ、特に奥胎内に佇むブナの巨樹、産砂の木を描いた時は力強い生命力で、見る人の心に静かな余韻を残します。中央公民館で開催している教室では、生徒たちと寄り添いながら日本画の普及に努めてこられました。絵を続け、何事も楽しむ姿からは、亡き本間正秀氏の精神が重なり、絵を描くことが生活の潤いの一部であることを感じさせてくれます。未来につながる作家の思い。市民講座は、自分と向き合い他者と寄り添いながら、それぞれの感性が作品へと昇華していく場です。家庭こそに本質的な魅力があり、創作する時間そのものが生活の中に豊かさを育むと言えます。以前、本間正秀氏のラフ2人という作品の前で、お風呂に入るところだねと我が子から話しかけられ、楽しい時間を過ごしました。純粋に感じたことを言葉にする子供からの気づきは多くあり、また 自分自身の表現を追求し続ける大人の姿も子どもたちにとっては最高のお手本だと言えます。作品を見る人、描く人、教える人、語り合う人、一人一人の関わりの中で日本画は地域文化として受け継がれていくのです。市美術館では小林美智子日本画展時の中へを7月20日まで開催しています。写真が6枚、写真1、2、2017年開催された本間正秀日本画展の様子、写真3、藤田熊雄氏の作品越後寺市、写真4、長吉秀氏の作品大利屋は、写真5、小林美智子氏の作品時、写真6、5月9日日本画体験ワークショップの写真、写真終わり。情報提供のお礼、増沢清志と山崎進展、令和7年でお寄せいただいた情報は新潟県博物館協議会研究企業第13号にて発表しました。胎内市美術館でご覧いただけます。胎内市美術館電話番号 47-2288 文写真胎内市美術館美術コーディネーター今井隆代、資本アンケートクイズに挑戦、問題3択問題です。獅子の倉の森の最奥に佇む幹周りが日本最大級のブナ巨樹の愛称は、あ、山彦の木、い、うぶすなの木、う、あがりこの木。応募方法、はがきまたは応募フォーム、市ホームページの応募フォームから応募ができます。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や地方に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から抽選でクオカード500円分を4名様に差し上げます。応募いただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。締め切り6月15日月曜、当日消印有効、前月号の答え、あ、5月9日土曜、前月号の応募者数と正解者数、応募者数21人、正解者数21人、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募を通じて取得した個人情報は商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き市報や市ホームページに掲載することがあります。応募はがき表959-2693、胎内市新和町2番15、胎内市役所総合政策課広報情報推進係行き、裏、クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、市政や司法に対するご意見や今月号の感想、必須、覚書6月2日火曜、4ヶ月次検診、7ヶ月次検診、3日水曜、夜間窓口、5歳児検診、7日日曜、ポンプ双方協議会、8日月曜、育児教室、男女共同参画パネル展、10日水曜、夜間窓口、16日火曜、3歳児検診、特別支援教育研修会、17日水曜、夜間窓口、18日木曜、1歳6ヶ月時検診、 バッグ作り講座、19日金曜初夏のヨガイベント、20日土曜ファミリースポーツテスト、24日夜間窓口、25日木曜バッグ作り講座、26日金曜2歳児歯科検診、27日土曜移住者交流会、29日月曜マタニティ教室栄養編超同性、4月21日から5月20日、4月21日火曜くし形山脈山開き安全祈願祭、新潟県市長会定例総会、22日水曜前期区長会議、26日日曜春季胎内市民ゴルフ大会、27日月曜胎内市民生児童委員協議会連合会総会、30日木曜補正予算査定、5月8日金曜新潟県小学校長会大議員会柴田胎内政労大会、9日土曜胎内ディアーズホームゲーム、13日水曜道路整備促進規制同盟会全国協議会通常総会、命と暮らしを守る道づくり全国大会、14日木曜自治体公共ウィーク2026インフラメンテナンス会議全国大会、16日土曜関西胎内公人会、19日火曜胎内市住みよい郷土づくり協議会総会、20日水曜胎内リゾート取締役会、僕の私の歯元気、3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します、石橋敦幸ちゃん大川町、坂上すずちゃん住吉町、菅原凛太郎ちゃん平木田、高橋かなめちゃん羽黒、富樫つむぎちゃん東本町、富樫凛ちゃん柴橋、松田ゆいとちゃん柴橋、村山俊里ちゃん村松浜。私の原動力では胎内市でボランティア活動や地域活性化に取り組んでいる人や団体の活動に対する思いをご紹介します。今回はチロルの会代表の斉藤恵美子さんです。こんにちは。私たちはチロルの会といい、7人で地域の施設やお茶の間サロンなどで細やかなオカリナ演奏のボランティアをさせていただいております。大層なものではなく、季節の曲や懐かしい曲を奏でるだけなのですが、聴いていただける方がふっと笑顔になってくれる時があり、私たちにとっても嬉しく励みになっています。昨年は縁があって地域の高齢者施設やお茶の間サロン、イベントなどで7回ほど演奏の機会をいただきました。皆さんに喜んでいただけるだけではなく、私たちも元気をもらうことが多く、演奏を続けてきてよかったと感じています。練習は無理なく続けられるようにと、第2、第4水曜日の13時半から15時まで胎内市中央公民館で行っています。柔らかな雰囲気の中で曲を合わせたり、時にはおしゃべりを挟んだりしながらゆっくりと音を重ね練習をしています。なかなか覚えられない時もありますが、お互いに頑張れ頑張れと励まし合っています。自然の中に溶け込むような優しい音色のオカリナが大好きなグループです。そんな私たちの活動に少しでも興味を持っていただけたら、見学だけでもお気軽にお越しください。お待ちしております。私の原動力は皆さんに喜んでいただくことです。チロルの会代表斉藤恵美子。問い合わせ、総合政策課行革協同係、内線1359、人口の動き、住民基本台帳4月30日現在、人口男 12,813人、女13,152人、合計25,969人、前月比マイナス33、転入103、転出101、出生4、死亡39、世帯数18,511戸、前月比プラス35。地方体内配信アプリ町色がリニューアル。多言語13言語翻訳が可能になりました。ぜひお試しください。 QR コードあり。地方体内ナンバー477、令和8年6月1日号を終わります。編集発行デザイン海南市総合制作課、郵便番号959-2693、新潟県胎内市新和町2番10号、電話02544361111、ファックス番号02544328、メールアドレス koho@citynai.lg.jp。 次回発行は令和8年6月12日金曜日。録音担当は胎内市音声役日和の会でした。